主は皆さんと共に。
また主さんと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスは言われた。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人が、しもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜半か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座りください。今日、読んだ福音書は、この、仙台教区が決めた、典礼の、テキスト、今日のために読むように選ばれたものです。マルコのこの13章のテキストですが、これは基本的にはこの、世の終わりというかですね、災難が来るから気をつけていなさいというため の、 あの聖書の箇所なんですが、震災の前に読んだらよかったんですけども、すでに起こってしまった後で、目を覚ましていなさいと言われても、このどうしたらいいのかという、そういうその時のことを、悔いてですね、あれがどうだったか、これがああだったかということを考えても、ある意味仕方ないということもあるのかもしれない。この、震災の後のこの気持ちを、一番この、私が目を通した中で一番このピンとくる言葉があったんですが、それはその原民喜という小説家が原爆を経験してですね、その原爆の体験を「夏の花」というですね小説に書いたんですが、その彼の記事が、言葉が非常に心に残っていて、ちょっとそれを紹介したいと思うんですが、すべてあったことか、ありえたことなのか、パッと剥ぎ取ってしまった後の世界、パッと剥ぎ取ってしまった後の世界、そこに私たちが生きている。もう剥ぎ取られてしまった。津波で仕事が、家族が、思い出が、故郷の町がですね、人間関係が、全てが剥ぎ取られてしまった後の世界に来ている。しかも日常生活を送らなければならない、剥ぎ取られてしまった世界の上に日常生活を乗っけて生きているという、結局はその苦しみではないかという気がします。何も変わっていないし、何も片付いていない。パッと剥ぎ取られて、取られたままの心の上に日常生活や教会生活や支援活動が乗っかかっているような、それまでの世界というか、安定している世界の中で生きていたので、こう安定感の上に日常生活が乗っかかってたものが、安定しないところに乗っかかってるから苦しいというか、悔いであったり、何かさまざまな思いが、あるいは生活が整わない、亡くなった人がいるままの、その私たちは後の世界の中に生きざるを得ない。そしてこの1年経って、何が変わったのか、何が変わらないのかもすら私たちは分からない、そのような、未だに心の中には瓦礫が溜まっているような 私たちの心かもしれない。人にとってはまたそれが全然違うでしょうけれども、このぽっかり空いてしまった空虚感のようなもの、なくなってしまったものがあまりの大きさ、でもそれを私はクリスチャンとして思うとともに、まあそれは私がまあ関東に住んでるからかもしれないですけども、その瓦礫の、あるいは瓦礫が片付けられた世界と言えるかもしれない。まあそこにまあ今でもそのまま十字架にかかったイエス様が横たわっているという、そういう実感だということですね。瓦礫や死体やごちゃごちゃの、まあそれは私たちの心の中ですが、でもそこに十字架のイエス様がおられる、イエス様が今も血を流して倒れておられると、私たちは、まあ、出発点とするしか、まあ、ないのではないかということが、まあ、個人の今の思いです。そしてイエスはそのうち復活されていく、そこから立ち上がっていかれることでしょうけれども、まあ、今日の第二朗読でパウロの手紙が読まれたんですが、まあ、有名な、あまりに有名な言葉なんです。4行目ですけど、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、希望は私たちを欺くことはありません。苦難から忍耐が生まれる、まあ多分私たちは分からない、忍耐している段階かもしれない、忍耐すらできない段階かもしれない、でもその忍耐から連達が生まれると。連達というのはどういう言葉かさっぱりわからない言葉ですが、何か良いものだと思いますね。良いもの、連達が生まれて、連達から希望が生まれると。希望が生まれてくるのはいつになるのか、人によって全く違うでしょうと思います。心の中の瓦礫撤去はいつできるのか、生活再建がいつできるのか、人によって違うので、でもパウロは約束してくださってるんですね。苦難から最終的に希望が生まれる、でその希望は私たちを欺くことがないと言ってるんですね。まあ虚しい希望はもう打ち砕かれてしまってもう持てないかもしれない、でも本当の希望が私たちを欺くことがない。なぜならば私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだと。神の愛が私たちの心に注がれている、それは十字架上のイエス様の苦しみからしか注がれない。そして善意ある人々の善意の心からしか神の愛は注がれないでしょうと。でもそれは私たちが注がれていると信じる以上、私たちの苦難がいつか希望へと変えられていくのではないか、それを私たちは祈りのうちにこれからも歩んでいきたいと思います。そう考えたときに、先ほどのこのマルコ福音書のよくわからない言葉なんですが、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であると書いてあるんですけど、その日その時っていうのはやっぱりこれは滅びの時の話じゃないと思いました。救いの日なんですね。私たちの救いの日がいつなのか誰も知らない、父だけがご存知だ、だから気をつけて目を覚ましていなさいと言っておられる。滅びの福音じゃないと思います。やはりこれは私たちにいつか希望が、癒しが、
立ち上がる力が与えられてくる。ゆっくりか突然かわからないけれども、だから目を覚ましていなさいと私たちをこれは励ましているんだと思うんですね。まあ、そのイエス様が今日も励まして目を覚ましていなさいと、今日一日一日を大事にしていくならば、そのいつの時はわからないけれども、私たちが立ち上がる日が来る、釜石の町全体が立ち上がる日がわからないけれども来るとイエス様が約束している。でもいつかわからないと言ってるわけですね。そのイエス様の約束を信じて歩んでいきましょう。イエス様の受難と苦しみを合わせながら、でもいつか来る本当の救いの時、それに向かって私たちが目を覚まして、時々はまあ泣き言も言いながら、助け合いながらですね、私たちが歩んでいけるように、そして亡くなった方々も神の御手の中にあると思いますが、彼らとまた間見える日は、それもまたいつか、その時その日その時を知らないわけだから、でもそれも再会も私たちも果たされることも間違いなく約束されていると思います。まあその救いに向かって私たちが、まあ、また一歩ずつ歩んでいけるようにお祈りしたい。